2017年、今年は宗教改革500年記念というプロテスタント教会、とりわけ私たちルーテル教会にとっては大変記念すべき年であります。この500年記念にルーテル教会ではカトリック教会との合同の礼拝を今年の11月23日長崎のカトリックの大きな教会、日本で一番大きいかもしれませんね、浦上天主堂で合同の礼拝を行います。これはこの500年という年が教会一致運動、カタカナでエキュメニカル、エキュメニズム運動、そんなふうにも言われますが、ここに、焦点を当てて、いるからであります。このエキュメニズム運動、合同の礼拝、他の教派との合同の礼拝というのは日本福音ルーテル教会全体だけではありません。例えば東教区では、ご存知の方もいると思いますが、日本にもルーテル教会は大きく分けて4つあるんですね。東に2つ、そして西に2つ、それぞれがルター派の教会でありながら別々の伝統を持っています。そういうこともあってですね、東教区、また東教区だけではなくて他の教区などでも別のルーテル教会との合同の礼拝をやりましょうという計画がございます。東教区ではこのミズーリシノドの教会の伝統を持つ日本ルーテル教団との合同の礼拝が今年は計画されています。そして私たちに日本福音ルーテル市ヶ谷教会は教会としてこの一つの群れとして独自にエキュメニカルな展開を計画をしております。この市ヶ谷教会から最も近い教会というと、今子どもたちにもちょっと言ったかもしれませんが、ここから歩いて5分ぐらいのところにある牛込払方町教会というところがありますが、そことこの秋講談交換をやろうという話になっております。今日は何でも牛込払方町教会では音楽集会があるようですけれども、そのチラシが玄関口にも置いてございます。この教会はですね、何でも今年創立140年だそうです。140年ということは、教会ができたのが1877年です。どのぐらい古いかというと、明治時代になってまだ間もない時に牛込払方町教会はできたということで、とんでもなく、日本ではとんでもなく古く由緒ある教会なんですね。日本のプロテスタント教会の歴史とともに歩んできた教会、長老派、プロテスタントの中の長老派と言われる、教会であります。この市ヶ谷のルーテル教会の歴史は65年しかありませんから、こうした、古い伝統ある教会とこのような交わりができることは本当に願ってもない、素晴らしい交わりだというふうに思います。 市ヶ谷教会のエキュメニズムはまだあります。市ヶ谷のユースたち、青年たちがですね、実に大胆な企画を立ち上げております。これは8月に行われる予定で、今計画が進んでおりますが、日本福音ルーテル教会はカトリック教会と、それから市ヶ谷教会はもう一つのプロテスタントの教会との、まあ、あの交わりということを考えているんですが、青年たちはですね、カトリックもプロテスタントの他の教派も一緒にやっちゃいましょうという計画を今立てておりまして、カトリック教会、日本キリスト教団、そしてルーテル3社の合同の礼拝と、そしてシンポジウムを行うという計画がございます。ですから私たち市ヶ谷教会はこのエキュメニズム、教会一致運動、これにとても力を入れています。これは徳善、今日もいらっしゃってますが、徳善先生が神学者としてずっと力を注いできた事柄です。それをこうして市ヶ谷教会が礼拝の中で行えるというのは、もう素晴らしい恵み、祝福というふうに申し上げたいと思います。ところでカトリック教会では礼拝のことを何て言うんでしょうか。ミサという言い方をしますよね。ミサ、礼拝という言葉はむしろ、まあ、プロテスタント教会の言葉、そういうふうに言っていいと思います。では皆さん、このミサという単語、言葉はどこから来ているかご存知ですか。ラテン語なんです。ラテン語で使わされるという意味がございます。受け身形ですね。使わされる。今は、まあ、カトリック教会も少しずつ礼拝の形が変わってきていますけど、古典的なカトリックの典礼、礼拝式ですと、ご存知のようにミサではこの私たちが言うところの聖餐式、カトリック教会では聖体拝領といいますか、このキリストの体とキリストの血のパンとブドウ酒をいただくというこの儀式、これがミサの中心で、これがないとミサにならないわけなんですが、古い伝統的なカトリックの礼拝ですとですね、これで終わるんです。聖餐式で終わるんです。そして聖餐式を終わったら、司祭がですね、最後にラテン語でこういうふうに言ったんです。イッテミッサエスト、イッテミッサエスト。イッテというのは行きなさいということです。ミッサエストというのは、あなたたちは使わされます、礼拝を終えた私たちは教会から社会へと使わされます、こういうメッセージがイテミサエスの中にあります。このミサという言葉が彼らの礼拝という言葉を表すようになったのであります。あなた方は使わされているという意味ですね。で、私たちのルーテル教会の式文の中でも、この最後の部分は派遣、使わされるというセクションに、なっております。また、ミッションという英語、このミッションという英語もミサというラテン語と同じ語源、これはラテン語のミッシオというラテン語から来ておりまして、ミッションというのにもですから派遣という意味があるわけでございます。今日の福音書マタイの28章最後の部分です。いよいよイエスが 天に帰っていく前、復活した後、最後に弟子たちに言い残したメッセージがこれであります。あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るよう教えなさい。復活したイエス様が弟子たちを使わせておられます。人々をイエスの弟子とすること、父と子と聖霊の御名によって洗礼を授けること、教えを守ること、この三つを実行するべく弟子たちはイエス様から派遣されたのであります。ここにミッションがあります。キリスト教宣教の原点がこの大宣教命令の中に込められております。これはイエス様から弟子たちに託されたミッションですが、私たち教会にもこのミッションが託されているのであります。教会もこれを私たちのミッション、使命として受け取ったのであります。ですからこの言葉は教会の働きの原点でもあるということなんですね。そして今日の旧約聖書イザヤ書ですが、これは預言者イザヤが神様から証明をコーリングを受けた時の出来事であります。イザヤは幻を見ました。天使セラフィムがイザヤのところにやってきて、誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうかと幻の中で語りかけると、イザヤが、私がここにおります、私を使わしてくださいと答えたのです。こうしてイザヤは神様のメッセージを伝えるというお仕事、預言者としての働きをしかと受け取ったのであります。ここにも密用があります。福音は神様に使わされて私たちに伝えられたのです。このことはこれからも変わることはありません。ミスよ、派遣、これが必ず起こるのです。そしてそれをイザヤのように受け止めることを証明というふうに申します。神学校などでは神学生が最もこの証明ということを大切に受け止めます。入学するときも、そして卒業するときも、この証明というものとの確認を新学生たちはしなければならないのであります。今日も私たちはこうして日曜日礼拝にやってきて神様を礼拝しているのです。なぜ毎週日曜日教会はこうして礼拝を守っているんでしょうか。なぜ私たちは日曜ごとに教会に来るんでありましょうか。そしてそれをこうして続けているのでしょうか。そのことを改めて御言葉の前に立ち止まって考えてみる、これは本当に意味のあることでございます。普段はあまりそんなこと考えないと思うんです。なんで礼拝に来てるんだろうかなんてことは考えないから、なんか習慣としてただなんとなくそうしている、いつの間にかそういう習慣が身についたから私は礼拝に来てるんだと思う、 まあ、そんな控えめな答えが皆さんから返ってくるかもしれませんが、実はこれはすごいことだというふうに私は申し上げたいのであります。礼拝が生活の一部になるというのは、私たちが神様と真剣に向き合っているということの表れなんですよね。礼拝において私たちは、礼拝において神様は私たちに恵みと祝福を注いでくださいます。そういう神様を私たちは賛美し感謝を捧げるのです。ここに私たちと神様との交流、交わりが起きているわけであります。そしてこれはまた、私は神様を信じますという態度を教会というこの空間の中で公にしているということでもあります。そういう一人一人が教会に集まるとき、何が起こっているか。実はそこでは先ほどお話ししたミッションが起こっているのであります。そのことに気づいていただきたいと思うんです。私たちは今ミッションをしている。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた一人一人がこうしてコツコツと粛々と礼拝を守る。それを何世代にもわたって続けてきて、イエス様の言葉は伝えられてきたのであります。私たちがここに集まるのは、私の信仰のため、自分の信仰を確かなものにするため、私の罪がキリストの十字架によって許されて、私が罪から自由になって、私が救われている、そのことを確かめるために私は来ている、集まっている。私は私のために礼拝に来る。まあ、確かにそうかもしれません。そうでしょう。けれどもそれだけではないということをお伝えしたいのです。私たちは使わされているんです。神様に招かれてここにいるのです。神様に使わされてここにいるのです。こうして社会から、世俗から、ひととき切り離されて聖なる空間に浸って、神を信じる自分を表現している。賛美歌を歌ったり祈ったりしながら自分を表しているのであります。こうして神様が生きて今も働いておられることを、私たちは礼拝によって証しをしているのであります。キリスト者が日曜ごとに礼拝することで、私たちは何をしているかというと、神様を証ししている、こういうふうに申し上げたいのであります。今日のこのマタイの福音書のテキストに照らして言うならば、イエス様の宣教命令、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、すべてを守るよう教えなさい。大げさに聞こえるかもしれませんが、私たちが日曜日こうして礼拝する姿というのも、この宣教命令に従っていることなのだと、このように言ってよいのです。現代は科学技術が 新しい人間の新しい価値観ですとか新しい可能性というものをどんどんどんどんとこう広げていっている気がいたします。その価値観と可能性というのがこれからどこまで広がっていくのか、それを予測することはできませんけれども、それに伴ってですね、私たち自身が何でも科学的に物事を考え理解していこうという傾向がこれからますます強くなっていくのではないかな、こんな気がしているのです。科学技術の考えとは、言い換えるならば唯物的あるいは即物的に考える、こういうことでもあります。私たち人間が今後ますます唯物的即物的に考えることになるのならば、そのうち科学からずれた考え方、考えというのはもはや受け入れられなくなってしまうのだろうか、そんなことまで頭をよぎり、危惧するのであります。人間は唯物的即物的にだけ見ることは決してできません。科学がどこまで進歩するとしても霊的に人間を見るという視点というものを私たちは失ってはならないのであります。人間が霊的な生き物だという視点をなくしたとき、人間は機械に、人間はロボットに置き換わってしまうでありましょう。そして人間の価値も消えてしまうでしょう。人間は霊的な生き物です。神様を礼拝するというこの姿は唯物的植物的な人間観にノーを言う姿勢であります。霊的な私たちは神様を礼拝するんです。私たちが霊的な存在だということを礼拝によって全身で表しているのです。私たちが霊的だからこそ私たちには命を生きる意味があります。私たちが生きる目的があります。私たちは神様に生かされて生きているんです。神様の命を受け取って生きているんです。だから神様を礼拝しながら私たちは生きるのです。人間は礼拝するから人間でいられます。礼拝するとは人間が人間であるための行いであるに他ならないのです。お祈りしましょう。主なる神様、私たちにあなたと出会わせてくださり、あなたを信じる心を授けてくださり感謝をいたします。社会がどんどんと進歩するにつれて、あなたとのつながりが見えなくなっていくことを心配しますが、どうか私たちが、そしてこの社会が神様とつながりながら生きて、そこに真の人間を、あなたとのつながりている人間を見出すことができますように。 私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。